おはようございます。私は成長の家本部講師の桜井真です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生と成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生の共著、森の中へ行く人と自然の調和のために成長の家が考えたことをテキストに、人と自然が調和した世界へのシフトというテーマで話をさせていただきます。産業革命以後、人類は飛躍的な経済成長を遂げました。人類が出現してから産業革命までの経済成長は約2倍だったのが、産業革命以後は100倍の経済成長を遂げていると言われています。しかしその成長はあまりにも人間中心でありすぎたのです。つまり、経済発展のためには森林を過度に破壊することも、動物を多く捕獲することも、海を汚すことも、経済成長のためにはやむを得ないと考え、見て見ぬふりを続けてきたのです。経済発展を第一に考えてきたということは、人間の欲望を満足させることを第一に考え、地球上の人類以外の生物や鉱物の犠牲ということを、あまりにも軽視し続けてきたということだと思います。今になってその犠牲は人類にも跳ね返ってきて、このままの状態が続くのであれば、人類の生存までが危ぶまれるところまで来てしまっています。心ある科学者や哲学者は、そのことに以前から気がついて警鐘を鳴らしてきましたが、その考え方は最近までは世界の趨勢になることはありませんでした。成長の家では、総裁谷口正信先生の指導のもと、早くから環境問題に取り組んできました。2000年には成長の家環境方針を発表し、2001年に宗教団体として初めて、成長の家本部と総本山で環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証を取得したのをはじめ、日本国内の66カ所の全事業所で、2007年までに同規格の認証を取得しました。さらにアメリカとブラジルの成長の家の組織でも同認証を取得するなど、世界中の信徒が心を一つにして環境問題の解決に真剣に取り組んでいます。成長の家の環境方針が本日のテキスト森の中へ行くに書かれています。基本認識が書かれている229ページを朗読いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も、鉱物も、エネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。朗読を終わります。今、地球環境問題は、様々な団体や機関がそれぞれの立場から取り組んでいますが、成長の家はとりわけ宗教団体として、人間の心に焦点を当てて、その原因を探り、解決へと努力を進めています。谷口正信先生は、人間のためならば自然はどうなっても構わないという人間至上主義的な考えが、環境問題の根本的な原因であると指摘されています。本日のテキスト、森の中へ行くの164ページから朗読いたします。人間至上主義とは、人間にとって何よりも大切なのは人間だから、人類の増殖と発展を市場価値として追求すべきとする考え方だ。市場価値という意味は、どんな犠牲を払っても擁護し、あるいは実現すべき価値ということだ。このような考え方に基づいて、私たちは自然を人間の目的のために改変し、改造し、破壊してきた。今日の地球温暖化は、その結果の一つであると言わねばならない。もしこの人間至上主義が問題だということを人類が合意できれば、地球温暖化や自然破壊の問題の解決は比較的容易だろう。 そのためには人間至上主義的考え方を捨て、それに代わる、例えば自然至上主義的な思想や心情を採用し、拡大していけばいいからだ。そしてそういう思想、心情に基づいた社会制度や技術、ライフスタイルを構築していくことで、ゆっくりではあるが、人類の進む方向に変化が生じていくだろう。朗読を終わります。ここに説かれているように、成長の家では人々が自然をいたわり、自然と共に生きるようなライフスタイルにシフトしていくことが大切であると考えるのです。それを本格的に実践するために、これまで成長の家はいろいろなことを実践してきました。例えば、成長の家が布教活動を行う中で排出する二酸化炭素を極力減らし、それをゼロにする運動を炭素ゼロ運動と名付け、平成19年から始め、今も実践しています。その他、できるだけ使い捨て商品を使わないで、マイバッグ、マイ箸を利用するよう啓発したり、教団で使用する自動車を電気自動車にしたり、また教団の施設はもとより、信徒にも太陽光発電装置の設置を促すなどもしています。その他の取り組みも含め、環境保全活動を宗教的な視点から積極的に取り組んできましたが、成長の家はある重要な決断を下しました。それは、平成24年度までに成長の家本部会館を現在の東京原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓へと移転することにしたのです。それを森の中のオフィス構想と呼んでいます。その構想が、本日のテキストの巻末に資料が掲載されていますので、223ページから朗読いたします。成長の家は大調和の真理をさらに広く世界に宣布するとともに、我々自身の生き方の中にそれを実現していくための行動を起こす、すなわち、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送る、というモデル社会の構築である。その具体策が、森の中のオフィス構想である。この構想は従来のように森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうとするものである。朗読を終わります。森の中のオフィス構想では、可能な限り自然を壊さないで、自然と共生できる場所にオフィスを建て、自然を守るために植林などを行い、森を育成することが謳われています。また CO2 を極力出さない、省資源、省エネルギーのオフィスを目指し、再生可能な太陽光発電などの自然エネルギーを利用する予定です。さらに住民の方々と協力して、その地域の特性に応じた地球環境保全の計画作りや取り組みに積極的に参加して、その地域の植林や干ばつなどの手入れなどを行い、生物多様性の保全にも貢献することも、この構想には盛り込まれています。本日のテキスト、森の中へ行くの中で、谷口淳子先生は次のように述べられております。55ページから朗読します。物が豊かにあることが人の幸せである。そう考えてひたすら働いてきた人類であったが、物の獲得は人間の欲望を募らせ、心の飢餓感を増すばかりであるということに、最近多くの人が気づくようになってきた。そして人間が求めてきた幸せは、物や金銭の中にはなく、すでに目の前に与えられている豊かさに気づくことから得られる。そういうテーマの本や雑誌が売れるようになっている。そんな豊かさを得るための近道は、自然との触れ合いである。木がそこにあるだけで、花が咲いているだけで、私たちは心の安らぎや安心を得るし、鳥や虫などの動物たちからも多くの恩恵を受けている。朗読を終わります。私も自然が大好きで、自然の中にいると安らぎを感じます。今は都内に住んでいますが、平成10年4月から17年3月まで、山梨県富士河口湖町にある成長の家養親女子学園で教員をしていた時には、大自然に抱かれているような安心感と解放感に浸ることができ、とても贅沢な暮らしをしていたと思います。 それは物やお金がたくさんあってわけではないのですが、おいしい空気を吸うことができたり、お金では買うことができない贅沢さを味わうことができたと思うのです。谷口淳子先生は本日のテキスト、森の中へ行くの中で次のように書かれておられます。87ページから朗読します。私たちは森に行こうとしています。人々がそういう生活ができれば良いとどこかで思っているけれども、でも今の生活を捨てて、どうしてそんなことができるのか、それは現実的ではない、という考えも多くの人の心の中にあるのではないかと思います。私たちが東京ではなくて、森の中に行って、そこから自然と共に生き、炭素を出さない生活はどのようにするのか、このようにやっていきましょう、ということを実践していくわけです。総裁は命の輪ボリューム3の中で、大会に石を投げるようなものかもしれません、と言われましたけれども、たとえそうであったとしても、石を投げたらそれは波紋がずっと広がりますから、その波紋を見て、あ、こういう生き方がある。こんなこともできるんじゃないか、と多くの人々に共感していただけるのではないかと思います。朗読を終わります。文中に出てきた命の輪とは、成長の家が発行する月刊の総合誌のことです。何事も一足飛びにできるわけではありませんが、天地万物に感謝せよとの教えの実践として、自然と共に生き、共に伸びていく運動を進めていきたいと思います。そして、それが大会に投げた石の波紋が広がるように皆様に伝わり、よし、私たちも取り組んでみよう、と思ってくださる方々が増えていくことを心から願っております。なぜなら、そうすることで、人と自然とが大調和した世界が実現すると思うからです。それでは時間になりましたので、本日はこれで終わらせていただきます。ご清聴に感謝申し上げます。ありがとうございます。